今日は料理の話ではなくて、私たちの信仰者の生き方という意味があります、ね、あるいは原理ということもできると思いますが、それについて語らせていただきたいと思っております。そのうちの、怒りの感情というのをお願いしたいと思って、この話をするわけであります。日本の言葉の中に劣化のごとく怒るという言葉がありますけれども、怒るというのは火のようなものであります。それでありますが、怒りには、怒りとか憤りというものには必ずしも悪い面ばかりではありませんで、時には怒りの対象となっているものを明白にし、不正を正す刺激となることもありますから、一概に怒りというものは悪いとは言えません。その一面、しかし人との間を損なって消耗させ、またダメにしてしまうということもあるわけであります。心のよく練れた人、あるいは自分を制御することができる人にとっては、怒りは良い友達のごとき作用をしますけれども、自ままに心の赴くままに動く人にとっては、怒りはその人の生涯を破滅に導く敵ともなるものであります。だから怒りに任せたり、これをもてあそぶときには火傷を受けることがあるわけであります。昔のヘブライの人は、ヘブライというのはイスラエル人、ヘブライの人は、人が怒るとその人の鼻が広がり、呼吸が荒くなるのを見て、あの人の鼻息が燃えていくということが起きたそうでありますが、私たちの経験によりますと、鼻息が熱くなるだけではなくて、心も頭も手まで熱くなる、こういうことがあるのであります。聖書の中にある怒るという、あるいは怒るという言葉にはいろいろな表現がありまして、あの人の鼻息が荒くなるとか、あの人は鼻から煙を出している、鼻が燃えているとか、そういうことを言う人も、いう表現もあるわけであります。怒りそのものは悪いものであるかと言いますと、先ほど申しましたように必ずしもそうではありません。人間の感情が自然に現れるものでありますから、そのものに善悪というものがあるわけではありません。要はそれをどういうふうに処置するかというところによって判断しなければならないと思うものであります。言うならば、諸刃の剣のようなもので、徳にもなれば悪徳にもなる。その向け方と用い方が過ぎれば、自分をも他人をも傷つけるというのが怒りであります。私たちをして悪事や圧迫や不正に対して憤り戦わしめるところの場合もあります。これは怒りの必要な場合であります。歴史のうちで私たちがこれを見るならば、多くの正義感に燃える人々によって多くの改革が達成されました。キリスト教の歴史で言うならば、15世紀から16世紀のヨーロッパに生きた2人の偉大な人がありまして、一人は宗教改革者と言われたマルティン・ルターであります。それでもう一人の人はデシアヌスというエラスヌスという人であります。ほとんど 同じ時代に生きたところの二人でありますが、まるで違った性格を持っておりまして、この間もある若い方とお話をしまして、勉強している人でありました。話をいたしましたら、あなたはキリスト教の中でどういう人が好きですかと聞いてみましたが、マルティン・ルターが好きだと。ルターという人は、欠陥もあるけれども、しかし心に温かい人で、それで、大変惹かれております。エラスムスという人は、ほとんど同じ時代に生活をした人でありまして、二人とも、ルターのエラスムスの神学者でありました。また、エラスムスは神学者というよりも、多少、人文学者といった方が良いような人でありましたが、ルターという人はいつでも心の熱い積極的な正義の人でありました。ところがエラスムスという人は学問上のことでは多くの貢献はしたのでありますけれども、心の冷たい学者であったのであります。もしルターがエラスムスのような人であったならば、宗教改革はできなかったであろうと考えられるのであります。ルターはある時に、私が怒る時には良い説教をし、よく祈ると言ったそうでありますけれども、それはいかにもルターらしい言葉であると思うのである。怒りということは必ずしも愛の反対ではありません。時には愛の表れですらあると思うのでありますが、怒ることを知らぬものは魂が強くないと言えると思うのであります。勇気にさらに力をつけるのは怒りでありますから、そこで現代の私たちの弱点、この世の中の弱点ということを考えてみますと、現存しておるところの悪の前に立っている、正義の憤りが欠けているということであります。私たちの最大の悲劇は、悪人たちの声の大きさが素晴らしいとすごいというのではなくて、現在の人は善良な人々が不思議なほど黙って過ごしているということであります。外に向かって叫び出す憤りを持つ人々の少なすぎることであると思うのであります。みんなそろばんを弾いて計算をしまして、怒るべき時に怒らない、これが現在の私たちの欠陥であります。キリストはこの共柄の出しは石叫ぶべしとおせになりました。この連中が何も言わなければ石の方が裂けるぞとこう言って言われたのでありまして、言うべき時に声を上げねば物言わぬ石までが裂けるようになるとキリストは言われたのであります。このように適正な動機があり、正しい方向に向かっていて、しかも注意深く制御されている場合には、怒りというものは大いに価値のあるものであります。私たちが心の内が未熟であったり、自己的であったり、人間として弱かったりする場合には、大いなる力ある怒りは生まれてこないのであります。私たちキリスト者においては、正しい怒りというものがキリストの霊によって制御されて力あるものと生まれ変えるものと願っておるのであります。ただし、もしただ感情の赴くままに、しかも悪い動機から出る怒りに引きずられて自分を制御できないような場合には、危なくて過ちを犯しやすいのであります。そこで怒りについて聖書はどう語っているかということであります。先ほどのところもそうでありますが、 旧約聖書の箴言の16章の32節というところを見ますと、忍耐は力の強さに勝る、自制の力は町を占領するに勝るということを言っております。箴言の16章の32節です。ここにあるところも忍耐という新しい英語の訳を読んでみますと、怒りを怒らせると訳しています。軽々しく怒りを出さない、怒りを怒らせる、これは今日にあるところの訳だと思うので、そこで何よりもイエス・キリストの身教えというより救い主としての事実を私たちはよく考えていますと、忍耐ということがここに言われておりますけれども、私たち自身についても何よりも神の忍耐ということを語っていると思うのです。キリストがこの世界に来られたのは罪ある不信な人間を裁くためではなくて、人としてあったき道に光らせるために、人間の魂を変革させるために、そしてついには永遠に生きるものになるようにと、神として忍耐強くいられたことを聖書は語っているのであります。でありますから、冒頭に申しましたマタイ福音書の5章のところを注意深く読むと、制御されないところの感情とか自ままに引きずられていく感情というものは悪魔に機会を与えることになると語っているのであります。またキリストの教えに付け加えて、キリストの弟子たちの教えにも目を向けていますと、エフェソの信者への手紙の4章の26から27、31、32というところのを印象してみますと、怒ることがあっても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで怒っていてはいけません、こういうふうに言っております。悪魔に隙を与えてはなりません。あなたの感情的な怒りの中に悪魔がいつの間にか潜り込んでいるということを言っております。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、哀れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように、許し合いなさい。こうパウロの手紙は言っておるのであります。怒るということが全て悪くある全ていいというものではありません。どうしてこのような怒りが出てきたのだろうかと冷静に公平に考えてみれば、自分にも他人にも良い方に方向転換をさせるきっかけとなると思うのであります。怒りっぽい人間は人間として未成熟なところがありました。自分の中に不安や心の弱さだとか恐れとか憎しみなどから感情が爆発するのであります。私たちは自分の弱点について正直に判断せねばなりません。これが人として成熟していく第一歩であります。しかしここに自分へのこだわりということがありまして、自分を高く評価しすぎることもありますし、また自分を下げすんだり、わざと小さく自分の値打ち以下に自分を理解するということも私たちの中にはありますから、 そういうことで自己反省をするというのではなくて、キリストとの関係において自分を見るということが必要であると思います。自分を、この自分を愛して、己のために、自分のこの自分のために十字架に命を捧げてくださったキリストを通して自分を見出すことが大切であります。このような私のためにも主は命を捨ててくださいましたのでありますから、そこから私たちもまた己を捨てて他の人を愛することができなければならないと思います。私たちの感情をことに怒りというものはアラウマのようなものでありますから、馬は手綱でもって寄さねばなりませんように、私たちの感情は常に制御されていなければなりません。しかし他の道徳の場合にも同じように、ではならぬということをいくら言われてもできるものではありません。これをしてはならない、これをしてはならない、怒ってはならない、といくら言われてもできるものではありません。そのために私たちは他の生き方と同じでありますけれども、主イエスを本当に仰ぐ、主を見つめつつ生きている、そういうことによってこれができるわけでありますから、主イエスは私たちに神の愛と忍耐とを知らせてくださっているのであります。どうぞ祈りのうちに考えていただきたいことは、神はよくもこの自分を今日まで忍耐して、不義不信な自分を許してくださったものだ。主イエスは私の罪の重りと重荷をすべて負ってくださった。この主の愛への応答として、兄弟姉妹たちに対しても己を忘れて愛を持って祈りを持って臨みたいと心を燃やしていただきたいわけであります。私たちは祈りの火を消すなかれと書いてありますけれども、お互いに怒りの火は消さねばならないが、祈りの火はますます燃え上がらせて主に従うものとなっていただきたい願う次第であります。そして今日はこのことを申し上げていました。祈りましょう。限りなきご自愛になりましたの我らの主なる神よ、私たちは自分の力で生きているとしばしば思いがちでありますけれども、過去の自分の生き様を顧みれば顧みるほど、多くの兄弟姉妹たちの忍耐と愛によって支えられてきたことを否むことはできません。ことにあなたが十字架の主イエス・キリストにおいて大きなご忍耐をなさり、私たちをして何とかして永遠の命を継ぐところのものとならしめようとして御心を砕いておいでくださいましたことをしみじみと感じまして、あなたの願いに自ら送り、またあなたの大きな愛にお答えすることができるものになりますように、私たちを顧みる力を与えます。お願いを申します。今日、御前にあります兄弟姉妹たちそれぞれの生活の上にも、あなたの恵みが満ちますように、この御言葉を託されて、家に帰られました。この1週間、あなたが顧みていてくださいますことを思いつつ、力強い信仰生活をされることができますように、 その家庭の上にも、あなたの豊かな恩返りがありますように、お願いします。感謝と願いを、尊い祭る主イエスの皆によって、みんなに伝えます。
アーメン。
そう願って一緒に賛美をいたしましょう。376番を賛美いたしまして、心から感謝を持って献金をいたします。こんにちは。献金の御用を下浦長老と岩崎恵美島にお願いいたします。
臨時総会の